と私 FM 豊橋西村なぎさが学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー熱血教えて中澤先生。このコーナーはアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。さあ中澤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2月に入りました。
入りました。
高校入試が
ね、
はい、始まっておりまして。
始まりますね。
先に私立ですね。
私立推薦からですね。
はい、
スタートになります。
はい、豊橋エリアの放送は2月3日なんですが、
はい、
今日は合格発表。
そうですね。
でこれから、
はい、
またこの2月の後半は
あの私立の一般の、
はい、始まって、はい、でそれに続いて公立の、
そうですね、3月頭ですね、
はい、試験が始まっていくということですので、
は
い、
例年はやっぱり公立の推薦入試がね、
はい、
2月の後半にあったんですけど、
ええ、
今年から変わりました
ね、高校入試は変わりましたということで。
変わりましたのでね、
はい、その昔は推薦と一般の入試と、
うん、
全く似ても分かれて、
分かれて発表も別だったんですよね。
はい、
はい、
もう今年から、
今年から
なんと
一緒です。
ね、推薦の子も一般入試の子も一緒に受ける。
そう、一般入試、あの要は学力試験を一緒には受けますけどね、
はい、
はい、発表としての部分も一緒に出てきちゃうんで、
はい、
やっぱり気持ち的な部分は違うんですけど、一定が同じなので、
はい、
今までよりはだいぶ雰囲気が変わっちゃってるかな、
ね、はい、あの学力試験も、まあ、平等に受けましょうというところなんでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、引きこう文言もあったんですけどね、
はい、
あの変わったといっても、
ええ、
2年連続受けてる子はいませんので、
はい、
みんなにとってはあの毎年初めてなので、
そうですね、
はい、だからそこはねちょっとやっぱり、
はい、
僕ら周りはね去年と違う去年と違うって言うけど、やっぱり3年生にとっては本当に一緒に1回がほとんど、
はい、ね、はい、来年も同じことっていうのは、まあ、そうそうそう、割と確率低いですもんね。
どうしてもね、あの、まあ、気にされちゃう方も多いんですけど、なぜかというと対策が減るかとかありますけど、
はい、
まあ、横一線と思っていただければ、
うん、
はい、みんな平等にベストです。
そうですね、そう思うと、うん、あんまり必要以上に緊張したりとかドキドキする必要もないよ。だってみんな同じだもん。
本来はね、
ね、そういうことです、ね、
と言ってみますがね、
はい、
緊張しますよ。
そうですね、
はい、
はい、ということで、え、今日はですね、
はい、
アニーグローバルエデュケーションの数ある講座の中でも、うん、
はい、
物の仕組み研究室という、
はい
はい、ロボットプログラミング講座について、
はい、
先生にちょっと詳しく教えていただこうかなと、
はい
はい、思います。というのも、
うん、
2月にこの物の仕組み研究室の体験教室
あります、
はい、ね、体験講座がありますね。で豊橋エリアでいうと、
はい、
エミットにババーンと、
うん、
であの生徒さんもね、はい、一緒に写ってますけれども、ページを一枚めくっていただくとロボットプログラミング講座について詳しく掲載されています、
は
い、
うん、
でさらにこのロボットプログラミング講座は、
はい、
豊橋エリアだけではなくって、
うん、
トヨタエリアでもトヨタ大林校でね、
そうです、
はい、受講することができます、
はい、
であのトヨタエリアでは、
はい、
ブラリン
うん、
というあの情報誌に、
そうですね、
はい、
告知してましたね、
はい、
はい
はい、入ってますので、ぜひちょっとエリアによっては掲載されている雑誌が違いますのでね。
そうですね、折り込みにも若干案内もしてますけど、
はい、
はいはい、
ぜひこちらを参考にしていただきながら、
まあ、ホームページ来ていただいてもね、
そうですね、
はい、はい、
もちろんこちらも、はい、あのチェックしていただけますので、はい、ということで、
はい、
先生、ロボットプログラミング講座、うん、物の仕組み研究室という
ね、はいはいはい、
ちょっとネーミングも特徴がありますが、
ね、はい
はい、この講座最大な特徴を教えてください。
やっぱりあのプログラミングっていうと、
はい、
皆さんなんかイメージだけはあるんですけど、
うんうん、
何やってるかよくわからないじゃないですか。
そうですね、なんかコンピューター関連でしょっていうのは、
うん、
まあ、まあまあイメージ的に分かりますが、
うんうん、
じゃあ具体的に何やってるか分かるって言われるとポンポンポンポンとクエスチョンですね、うん、
ですよね、
はい、
ただやっぱりプログラムって例えば、まあ、ロボット作りました、
はい、
で、まあ、かっこいいロボット作りました、でじゃあどうする、
うん、
これを見てるのか動かしたいのか、
うん、
考えた時にどちらですか、は
い、そりゃ動く方が楽しいですね。
そうすると西村さんはどうしますか、
はい、
動けとロボットに語りかけるか
、ええ、
はい、もしくは動くように考えるか、
はい、
どう動くか考えていくかどちらですか。
そうですね、電車はちょっとね魔法も使えないもんですからね、はい、必然的に後者になります ね、
そうですね、
どう動かしたら動くのかなと。
で簡単に言うと、
はい、
まあ、世の中って動けって言って動いてるような気がしてるものがたくさんあるじゃないですか。
そうですね、
はい、なんとなく、
はい、
あの要は動いてくれてたりとか、ボタン一つ動いてるんですよ、
はい、
ただその後ろ側で、うんうん、そのようになるためにいろいろプログラムもしくはまあそういう風な流れでものが作られてる、
はい、
でそれをしてるからこそ、うんうん、あのロボットを動かそうと動くわけですね。
そうですね、うん、はい、
じゃあ例えばどう動か、次どう考えるか、どう動かしたいか考えませんか。
まずは歩くかな。
ですよね、
はい、
歩くときに、うん、普通私たち歩くと思ってますが、
はい、
歩くっていうのはロボットを作った後に、
はい、
じゃあ右足を前に一歩出そうと、
は
い、思う、まあ、考えますよね私たち、
はいはいはい、
じゃあ右足を出すにしても、うんうん、1ミリでいいのか1センチでいいのか、
はい、
3センチでいいのか、
うんうんうん、
5センチ出したらどうなるのか、
はい
はい、その時にじゃあロボットの関節が曲がった方がいいのか曲がらん方がいいのか、
はい、
どうですか。
確かにそうですよね、いろんなこと考えなきゃいけないですね。
なりませんか。
なりますね。
やっぱそれイコール、はい、じゃあどうやったらこれがそのように動いていくのか、
はい、
って考える思考につながってますよね、
はい、まあ、ロボットがあるとすると、うん、歩かせたいとかってまず発想から始まって、でそれをさせるにはどうしたらいいんだろうっていう考える力を身につける、
うん、
じゃあその考えを今度は実践してみる、
うん、
プログラム化してみる、
うん、
でそうすると動く動かない足りない失敗したっていう経験が生まれる、
うん、そうなんです。実際やってみて初めて分かることいっぱいありますよね、
は
い、
あります。
そしてあのその中で創意工夫しています。
はい、
はい、その勉強が一番メインだと思います。
でそのまあきちんと自分が発想した通り、うん、思い描いた通りにロボットが歩いた時にやっとそこで答えが出せた。
まあそうですね。
でもそこにたどり着くまでにはいろんな方法があるわけなので、うん、一つの答えがあるわけではなく、
そうそう、
5人いたら5通りの答え、歩くことができましたっていう答えを導くまでの導入が違うってことですよね。
そうです、まあ、未来型スキルとかね、
はい、
未来型思考って言いますけど、
はい、
まあ、結局のところはロボット例えば歩くようにしました、
はい、
でも次の課題があるんです、
うん、
早く歩くとかね、
はい、
例えば走らせたいとか、
うん、はい、
じゃあこれどうしたらいいのか、
うん、
やっぱり考えていくといけないですよね、
はい、
でこれを考えていく、やっぱり動機づけをさせていくためにはやっぱりしっかりこう学んでいくと、
はい、
そして随時ちっちゃな解決をどんどんしてい
く、はい、
で自分で見つけていくっていう形が取れると、うんう
ん、
まあ、次のにどんどんしてい
く、うん、
まあ、あくまでそれは形でロボットですけど、
はい、
いろんなことで広がる、
はい、
それはロボットだけじゃないですよね、
はい、
あのこれから未来生きていく子どもたちがやっぱり思考して考えて自ら解決できていく力ってすごく大事ですから、
はい、
まあ、たまたまその題材としてはロボット、いろんなねあのものがありますから、
はい
はい、
それが未来を生き抜く力。
もう入試もね変わっていく方向性っていうのはまさにやっぱ知識をチェックするんじゃなくて、
はい、
やっぱり問題の形もね、うん、いろんな入試の形も変わってきてますので、
はい、
対応できる力とか、
はい、
うんうんうん、やっぱり解決していく能力はすごくこれが評価されていくし、はいはい、培っていかなきゃいけないものではないですね、
はい、答えだけが合ってればいいという時代ではなくなってくる。
そうですね、
もちろん答えは合ってなきゃいけないんですけど、なぜそこにたどり着いたかっていうところも、
はい、
あの評価される時代になってくる、
はいはい、
ということなんですよね。
そうですね、よく言われる話ですけどね、
はい、
あの今の3歳の子ですかね、
はい、
1、2歳の子なんていうのはもうタブレットがあるもう状況で生まれてますからね。
当然の世の中で、
そうそうそう、
はい、
で私たちはない時代から生まれてます
ついていくのに必死というかもうついていけてないですからね私。
時代とともに背景が当然変化してから当然なんですが、
はい、
だからこそあの便利になってるし、いろんなものが手に入りやすくなってるし、
はい、
情報もすぐにあの昔に比べたらね、
そうですよ、
はい、
はい、
ちょっとありえないぐらい、
ありえないですよ。
ね。
なんかあれですね、はい、何もなかった時代からだと便利なものをより作るために時間を長くかかるものを短縮短縮できるように どんどんどんどん工夫していって今の時代があると思うんですけど、これからはある程度出来上がったものがあるから、それがどうしてできてきたのかっていうのを今度逆に戻るようなその思考回路が求められているような、はい、
そうですね、
そんな感じですね。ぜひこの未来型21世紀型スキルロボットプログラミング講座ものの仕組み研究室、ぜひ皆さんも試してみてください。
そうですね、
はい、で豊橋エリアと豊田エリアでそれぞれこのロボットプログラミング講座の体験会が行われます、はい、豊橋エリアは2月12日日曜日です、
はい
はい、本部校で行われます、
はい
はい、午前と午後1回ずつ行われます。午前の部は11時から、そして午後の部はお昼の2時から、
はい、
はい、それぞれ1時間半ぐらいを予定しています、
はい、
予約の電話は 0532-38-0525 0532-38-0525 です、
はい、
で一方トヨタエリアです。
トヨタです、
はい、トヨタエリアはトヨタ大林校で開催します。2月18日土曜日です。時間は一緒ですね、予約の電話番号は 0565-24-5554 0565-24-5554 です。
面白い体験会ですよ、
はいはいはい、ぜひご覧ください、はい、では今日はですね、続いてもう一つ、
はい、
タブレットのアニージュニアイングリッシュ、
うん、
はい、こちらにもですね2017年は英語スクールアニーとして、
はい
はい、随分力を入れているところですよね、
うん、そうですね、
はいはい、このアニージュニアイングリッシュというのはどういうものなのかもこちらも教えてください。
アニージュニアイングリッシュはですね、はい、英語スクールを今うちやってますが、
はい、
教材というとちょっとあるんですけど、うんうんうん、タブレットを使った勉強のシステムですね。
はい、
はい、
ただこれはもうタブレットの中で次から次へと英語が流れてくるというよりも
先生がね、実際タブレットの中から話しかけてくるんです。タブレットの中に全て英語スクールを凝縮した、
はい、
びっくりです
ね。今までは通わなければもしくは留学しなければっていうのがあったんですが、タブレットで英語教育を受けられてしまう。
そうですね、
はい、
あのだいぶ変わりました、
はい、
で、あのライブ感もすごくあってですね、
はい、
あのまあ、見ていただいた方とか実際授業を見ると、う
ん、はい、
あの実際の兄の授業とあんまり変わらない、
ね、
ほとんど変わらないですね、
はい、実際にこのタブレット兄ジュニアイングリッシュを使いながら の授業風景ももちろん日本人の先生スタッフ先生もあのサポートもしながらですが、はい、子供たち全然違和感ない感じで受けてましたね、
うん、そうなんです、はい、で実際あの、まあ、私どものスクールはあの塾とかスクールの中でありますけど、はい、あの全国の塾さん、
うんうんうん、
これを実際授業で使ってもらってます、
はい、
外国の先生が実際いないんですが、はい、まあ、ほぼほぼ同等のクオリティの授業を実践しています、
はい、意外と画面だったりとか、うん、タブレットの中だと子どもたちそれを見ようって集中するかもしれないですね。
まあね、あとは、まあ、あのこれから学校さんでも入っていったりとか、
はい、
やっぱりあのタブレット言い悪いというところよりも、うん、もうあの使えてからの話になってくるので、やっぱりそういう勉強もしていかないといけないかなと思いまして、
は
い、
もうそれがあって当然の世の中に生きている子どもたちですからね。
そうですね、もう、はい、あのやっぱタブレットの使用頻度は多分これからどんどん上がってきてしまうので、
はい、もうほぼ 100% になってきますよね、きっとね。
そうですね、だから使えないというのはあの当たり前の道具みたいになってくると思うので、
はい、
あのそれも見越した上でやってます、
はいはい、ぜひ皆さんラジオを聞いていらっしゃる皆さんは、うん、あのタブレットでのアニージュニアイングリッシュのような勉強方法もあたもはや当たり前というふうに思ってね、いただくと一番簡単。
もう今映像で授業っていうのは当たり前なので、はい、あとはそのクオリティがどんだけ高いかというと
内容がですよね、
はい、
はい、そのあたりはもう実績がありますから自信を持ってお届けします。
はい、まあ、どんどんこう導入したいところとかね、ありましたら声かけていただければ。
そうですね、
はい、皆さんの英語力のアップっていうのはね、はい、やっぱり英語スクールアニメ、
はい、
まあ、豊橋からスタートしてますけれども、はい、まあ、今こう全国に声かけさせていただいてやってるおりですから、はい、地域の英語力活性化っていうのはスクールを上げての思いなので、
はい
はいはい、
そうですね、目指せ2020年オリンピックイヤー、英語で話しかけられても全然平気、はい、
そうですね、
はい、
話しかけられてもまず聞く話ですから話しかけられるぐらいまでは、は
い、もう全然いつでもお声掛けくださいっていうレベルをいたします。
はい、
はい、皆さんぜひ一緒に頑張ってまいりましょう。
はい、お願いします、はい、
英語スクールアニメインフォメーションタイム。
それで ではインフォメーションコーナーです。
はい、
はい、ぜひ皆さんにはですね、アニグローバルエデュケーションの中でたくさんの講座があるので、
はい、
あの迷うこともあると思いますが、すべての講座で体験ができるということを、うんうん、ぜひ今日はしっかりと覚えていただきたいですね。
あ、そうですね、はい、体験授業できます。あ、ただね、うん、まあ、アニのインターンシップスクールだけ見学だけです。
見学、はい、
はいはい、あのそれ以外は全部体験できます。
はい、塾も体験できます。
まあ塾はね、はい、もう昔から始まってますから、
はい、もうこれが本向け本元ですから。
そうですね、
はい、
ここはもう外せませんので、
はい、いろんな講座、必ず体験講座できますので、
はい、
あのこちらぜひご利用いただきたいです。
ぜひぜひ体験してみてください。
はい、これはトヨタエリア、豊橋エリア共通でね。
そうですね、
は
い、どこでも、はい、
体験できます。ぜひお問い合わせください。
はい、
はい、それから豊橋エリアですが、うん、中野港が、うん、まあ、すぐ建物お隣ですけれども、
はい、
はい、あの移転というか、
そうですね、1月30日から移転します。
はい、はい、で完成していますので、
ちょっと可愛い感じに ね、あの入り口もちょっと
こう、そうですね、
グローバルな感じにしてます。
はい、はい、
はい、
新しい校舎ですので、
ぜひ、
はい、
で来てみてください。広くなりました。
はい、そういったことも含めて、うん、現在 GOGOGO キャンペーン、
GOGOGO キャンペーンですね、
はい、まだまだ GOGO 実施中です。
GOGOGO ですか、
はい、GOGOGO にやってますので、はい、ぜひ体験をいろんな講座やっていただいた上で、
うん、
この GOGOGO キャンペーン利用して、
はい
はい、入塾していただくと、
ぜひ
バッチリですね。
まあそんなにやらないキャンペーンなので、
はい、
はい
はい、期間はですね、3月31日まで
ぜひ、
はい、絶賛で開催しています。
はい、
はい、GOGOGO キャンペーンご利用いただくと、通常1万円の入塾金が、はい、100% 無料ですからね。
そうですね、
はい、
あのまあチラシもね、持ってていただくと、
はい、
はい、ずっと半額で入会金入れますので、
はい、
あのチラシ手に入れた方は、まあ、お持ちいただいて、
はい、
はい、タイミングを見て、
そうですね、はい、チラシなくてもラジオ聞いたって言っていただいても、中澤先生はきっとやっていただけると思います。
は
い、
大丈夫です。
でその他、はい、細かいあの情報は随時ホームページでも、
まあ、ホームページもそうですね、あのお電話いただいても結構ですし、
はい、
あの情報はどこからでも、まあ、今の時代取れますので、
はい、
はい、ぜひぜひ中澤塾でも結構ですし、
はい、英語
スクール兄でも結構ですし、速読国語力太郎でも結構ですし、
そうですね、
本当の仕組み研究室でも結構ですし、
はい、
検索いただくと、
はい、パズルもそろばんもありますから
大丈夫です。
はい、楽しいですね。選びたい放題です。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんの学びたい気持ち刺激してみてください。
はい、
はい、この時間も中澤先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 See you next time。
熱血教えて中澤先生、このコーナーはアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。